ピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第66回です。今回のメンバーをご紹介しましょう。まずは関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の柴田優馬さんと3回生の今井海人さん、山本優香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてアイドルグループフルーレットのあかりさん、ひなさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、そういえばフルレットのメンバーの組み合わせが前回に引き続き変わっていますよね。今回はあかりさんとひなさんですよね。なんか新鮮です。そして2人白い服が今日はお揃いですね。
そうなんです。
めっちゃ気が合うね。
はい、なんかこのシャッフルかいちゃんが担当提案したそうですね。
そうですね、年末にフルーレット解散の発表があって、ちょっと僕的にはちょっとフジモン離婚っていうニュースよりちょっと驚いたんですけど
なんでフジモンが出てくるのここで
なかなか衝撃だったんで、そこでちょっとリスナーの方だけでなく、ちょっとフルーレットのメンバーにも少しでも思い出が増えればいいなと思ってメンバーをシャッフルすることにしました、はい、それからはそうですね、柴田さんの大学卒業も近づいてきました。なんかこう旅立ちの季節を感じますよね、うん、そこで今日の話題なんですが、前半は僕からのクロスロードを一つ、後半は柴田さんに全てをお任せして、柴田さんから新生活の防災についてお伝えいただきたいなと思います。
はい、前半と後半2本立てなんですね。ではまずは前半からいきましょうか。クロスロードは前回もやったことありますよね。はい、久しぶりな感じもしますけれどもね、かいちゃん。ではこのクロスロード、簡単に説明をお願いいたします。
はい、クロスロードとは重大な分かれ道、人生の岐路などを意味しています。どんなことをするのかといいますと、災害時におけるジレンマ状況を設定してイエスかノーか考えるというものです。あかりさん、ひなさんは過去に何度かやってると思いますので、はい、早速内容に入っていきましょう。準備はいいですか？
バッチシです、
はい、お願いします
、はい、では内容の方、山本さんご説明をお願いいたします。
はい、今日は時間の限りもありますので、質問は一つだけにしたいと思います。まず、皆さんペットを自宅で飼っていて一人暮らしをしているという設定で考えてみてください。そしてもし実際に飼っているなら、そのペットを想像してお答えください。ある日の晩にあなたはペットを自宅に残し、自宅から車で20分ほどのお店で友達とご飯を食べています。その時突然大きな地震が発生、お店を出ると辺りには崩れている家もたくさんあります。あなたは自宅にペットを助けに戻りますか？
はい、ペットも大事な家族の、ね、一員ですから、はい、とても難しい二択ではありますけれども、はい、あかりさんとひなさんはどうでしょうか？
めっちゃでもなんか家から20分っていう結構近い距離っていうのを考えたらめっちゃ迷うんですけど、あかりは、まあ、猫を飼ってるんですけど、猫は結構外に出たらなかなか帰ってこないので、なんで一旦あかりは避難するかなって思いますね。
私はあのペット飼ってないんですけど、ペット飼ったって思うとそのペットの命がすごい心配で、結構心配性なんで、助けに行くと思います、
こうお二人ちょっと別れた感じになりましたけども、今井さんはどうでしょうか？
いやでも社会安全学部の学生としてはちょっと自分の命を守るということで、ノーと答えたいところなんですけど、実際にち そう、僕実家にちょっとウサギ飼ってるんですけど、
あ、かわいい。
置いてきぼりにできるかというとちょっと微妙なんで、ちょっとイエスかもしれないですね。
なるほどね。では草津市危機管理課の佐々木さんはどうでしょうか。
はい、私はノーです。
ノ
ー。私もペットを実は飼ってるんですけど、まあ、地震が発生したら、まあ、心配にはなるんですけど、壁にしっかりと固定した丈夫なケージの中に日中は入れてるので、まあ、大丈夫だと信じて、まずは自分の身の安全を優先します。
はい、ちなみに何を飼ってるんですか。
チンチラっていうネズミを。
あ、みんなすごいですね。いろいろとどちらを選択するにせよ本当にこう迷いますよね。はい、山本さんはどうでしょうか。
はい、そうですね、私はペット飼ってないんですけど、なんか小さくてふわふわしたものが好きで、なんか可愛いじゃないですか、なんでそのペットを助けたいって思う気持ちの方が先行してしまって、冷静な判断ができなくなるかもしれません、なんですけど、そこは一旦落ち着いて、まず自分の命を守るために避難をします。避難して身の安全を確認したら、近くにいる消防団員やレスキュー隊員に事情を説明するのがいいと思います。
あーね、やっぱり自分が動くというのは危険なこともあるかもしれませんしね。これは模範解答になると思いますけれども、山本さんさすがです。確かに自分で助けに行ってね、家が壊れたりしたら本当に命取りですよね。あかりさんとひなさんはこれを聞いてどうでしょうかね。
いや、マジで、まあ、実際そういうこの問題の通りのことになった、その場にうちは会ったことがないので、何とも言えないですけど、まあ、確かにその結構家が崩れてる程度くらいの大きい地震とかだったら、冷静な判断が絶対できないやろうなって思うので、なんで冷静になるべきやなって改めて思いました。
私も結構焦り症っていうのもあるんで、こういう時ってどうしたらいいか分からなくなるっていうのもあるんで、ちゃんと冷静に考えないといけないなって思いました。
そうですよね、自分の命を守る行動を第一に考え、その上でペットのことを冷静になって考えるべきかもしれませんね。仮に自宅にいる時に地震が起きたら、ペットと一緒に避難所に行くことは許されるんでしょうか。この辺を山本さん教えてください。
はい、環境省が2013年に策定した災害時におけるペットの救護対策ガイドラインというものがあるんですが、それに沿って説明します。
はい、
まずペットと同行して避難する場合、鳴き声やトイレのしつけ、ペットの健康管理などが必要です。ペットを連れていない人のストレスの要因にならないようにしなければなりません。避難所には動物アレルギーを持つ人もいるかもしれないので、配慮が必要となります。災害でナーバスになっている人が多い中で、ペットが原因でトラブルになる事態は避けたいところです。
はい、確かにね、ペットの鳴き声で睡眠を妨げられてしまったら、ね、体も休まりませんし、トラブルにつながりかねないですよね。
はい、ここからは僕今井が説明したいと思います。まず自治体によって異なりますが、ペット同伴 OK な避難所と同伴 NG な避難所があります。なので避難所を運営している係員の指示に従い、ペットを指定の場所へ連れて行かなければなりません。もちろんその場所でも飼い主が責任を持ってペットの管理をする必要があります。もしペットの体調が悪くなった時は、自治体の動物救護本部に相談すると良いです。
なるほど、避難所での行動はペットと飼い主はセットで考えなければならないということですね。佐々木さん、草津市の状況はどんな感じでしょうか。
はい、草津市では有事の際にはペットと一緒に避難所に避難していただくことはできますが、ペットには動物由来の感染症や、まあ、先ほどもおっしゃっていた鳴き声と避難所の衛生面、環境面の課題があり、盲導犬などの補助犬を除いてペットの収容スペースと避難所の居住スペースは区分することを基本とさせていただいています。
はい、ありがとうございます。あかりさん、ひなさん、ここまでのお話を聞いてどうでしょうか。
いや、そのやっぱ自分猫を飼ってるんで、やっぱ 失いたくはないので、うん、そういう意味では一緒に生きる場所とダメなところっていうのがあるっていうのを今回知れたんで、事前にそういうとこも調べていけたらなって思いました。
はい、ひなさんはどうでしょう。
なんかやっぱりペットって一緒にいたい気持ちあるじゃないですか、うん、でもそれもなんか妨げられるっていうのも結構なんかすごい落ち込むっていうか、結構いつもの癒しがなくなるってことは、うん、すごいダメージも受けやすいんかなと思って、ちゃんと避難所を運営している係の指示に従って、うん、ペットの指定場所をもう確保していったらいいなと思いました。
はい、ありがとうございます。
ちなみに飼い主用とペット用両方の非常持ち出し袋を準備したり、かかりつけの動物病院の電話番号などを控えておいたりすることも重要です。ペットが自分で災害対策することはできませんので、飼い主がペットのために防災を進めていく必要があると思います。
はい、今井さんありがとうございます。ここまで災害時にペットを助けに戻りますかというテーマでクロスロード形式でお伝えしました。では続いて私の復興支援ソングのコーナーです。関西大学社会安全学部近藤ゼミの学生さんが聞いて元気が出る曲、ホッとする曲を紹介してくれます。今回は4回生の柴田さんが紹介してくれます。
はい、今回私が紹介する復興支援ソングは松任谷由実さんの卒業写真です。あかりさん、ひなさん、ご存知ですか。
知ってます。有名ですよね。
ちょっと知ってる。
ちょっと知ってる。よかった、知ってると久々に言ってもらいました。まあね、理由も何も、私がもうすぐ大学を卒業するということで、まあ、卒業ソングとして、選びました。で、まあ、歌詞の内容を聞きますと、まあ、恋にね、恋愛に関する曲かと思うんですけども、うん、実はこれ松任谷由実さんの恩師に向けて書かれた曲なんだそうですね、まあ、その辺もぜひ歌詞の内容にも注目して聴いていただけたらと思います。
はい、曲のチョイスが柴田さんらしく完全に昭和となっております。はい、では恩師のね、思いも込めたようなそんな曲ということなんで、もしかすると近藤先生に向けての、ね、メッセージかもしれませんね。では柴田さんの復興支援ソングです。松任谷由実で卒業写真。
ハッピー防災。
ここからは柴田さんからお願いいたします。
はい、番組の後半は新生活の防災と題してお送りします。ちょっと早いんですけどね、新生活を始めるにあたって意識してほしい防災のポイントをこれまでの放送を振り返りながらお伝えをしたいと思います。
それめっちゃ思ってたんですけど、はい、柴田さんの新生活準備のついでっていうことですか。いやいや、ちゃっかりさすがですね。
そこはうまく活用していると言ってもらいたかったんですけどね、
まあ、ちょっと言い方悪かったです。
まあその通りで、私もこの春から初めての引っ越しと一人暮らしをするので、いろいろと調べているんですよね、うん、その中で気づいたことをお話ししたいと思います。
うん、なんかドキドキしてますか、新生活について。
そうですね、まあいやでもそこまで
楽
観視してるんでしょうね。
準備万端っていう感じですけどもね。はい、まあ、災害がね多発している今だからこそね、一人暮らしをするにもね、防災のことはやっぱり外せませんからね。ではよろしくお願いします。
はい、まず今まさに一人暮らしをしているというかいちゃん、今井くんに聞きたいと思います。家を探すときに何を重視しましたか。
いやでもやっぱり家賃と、まあ、あと立地ですね。あとやっぱ壁の厚さっていうのはちょっと大事かなと思ってて、僕大学入学して物件決めて3ヶ月で引っ越してるんですよ。最初の物件がその家賃取りっちゃ良かったんですけど、うん、壁が薄くてちょっとうるさくて追い出されてしまって、
自分がうるさかった。
あ、そうです。
隣がうるさく
て、あ、僕がちょっと騒いでしまって追い出されてしまって、で次はもう壁も大事だなと思って、壁厚いところで今までずっと住んでるんですけど、でもこの前の大阪北部地震で結構でっかいひび入っちゃってて、でその1ヶ月後ぐらいにこう大工事みたいなのがなって今に至るんで、やっぱその防災とかはちょっと気にした方がいいのかなって思いましたね。
参考になります。参考にしたいと思います。 でね、家探しといえばやっぱり今井くんからあったように、まあ、家賃が安いとか家か、駅から近いとかいろいろ条件を立てると思うんですけど、うん、ぜひ防災の視点も加えてほしいと思います。でそこで活用したいのがハザードマップです。
はい、このハザードマップにつきましては第46回の放送でもご紹介しましたよね。
はい、この番組をずっと聞いてくださっている皆さんはもちろん活用しているかと思います。去年2019年は台風による洪水の被害が相次いだことでハザードマップへの関心がこれまでになく高まりました。自分が住むところもしくは住もうとしているところにどんな災害の危険性があるのかを知っておくことは災害の被害に遭わないためにもまた被害を抑えるためにも大事です。しかしですね、現在2020年の2月時点では不動産の売買や賃貸においてその土地や建物について洪水の想定を説明する義務がありません。まだ国が検討しているところなんです。そのため自分たちで事前にハザードマップを見て確認しておくことをお勧めします。ハザードマップは各地の自治体の役所や役場で入手したりホームページで見たりすることができます。また国土交通省のホームページには全国の自治体のハザードマップを検索できる我が町ハザードマップや地図の上にさまざまな災害の想定を重ねて表示させられる重ねるハザードマップがあります。国土交通省ハザードマップで検索してみてください。
ね、去年あの19号台風のやつで、はい、結構その水の被害とかも多かったのをテレビで見た覚えがあったんで、
はい、そうですよね。
なんか実際その前の放送であったんですけど、うん、まだ実際見てなくて自分の家の周りのところを、もう改めてやっぱそういざとなった時を考えたら事前に知っておかないとなって思いますね、やっぱり。
あと私が見たのが車が水没して動けなくなってる様子があって、はい、そういう時って車から出られないしトイレに行きたくても行けなかったり、うん、一日中その車に閉じ込められてるとかすごい大変だなと思うので、そういうのは今のうちに、ね、自分が住んでいるところはどうなってるのか知っておきたいと思います。
とっても大事です、
うんね、あかりさんひなさんの言う通りだと思います。ではここで草津市危機管理課の佐々木さんから改めて草津市のハザードマップについて教えていただきます。
はい、草津市では学区ごとの防災マップや水害ハザードマップを危機管理課の窓口で配布しているほか、ホームページでも見ることができます。さらに外国人に向けて英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応した防災ハンドブックもあり、こちらも危機管理課の窓口で配布しています。
はい、佐々木さんありがとうございます。さて近藤ゼミの柴田さん、続いての新生活の防災は何でしょうか。
はい、続いては防災グッズについてです。
はい、
この番組では例えば第50回で突っ張り棒について、うん、リオさんの渾身の叫びの回ですねまた第58回では100均防災グッズについて、後輩が紹介をしてくれました。で今回はさらに発展系といいますか、まあ、奇策とでも言いましょうか、ダンボールベッドについてです。あかりさん、ひなさん、ダンボールベッドってご存知ですか。
いや知らないですね。
知らない、
でもなんか、まあ、ダンボールベッドっていう名前からしても、まあ、そのまんまかなっていうのはあるんですけど、うん、見たことはないですね。
私もなんか斬新で普通に段ボールで作られたみたいな、
ね、
なんか感じのイメージ、うん、
はい、その通り段ボールで作られているんですね。でただその薄いね、畳んだ段ボールを敷くわけではないんです。強化段ボール、これを組み立てて、はい、高さも出して、本当のベッドのように作ったものです。で避難所の硬い床に直に毛布を敷くよりも快適性がアップするとして、今各地の避難所などに段ボールベッドが備蓄をされています。で、私たちが通う関西大学社会安全学部でも備蓄倉庫に段ボールベッドがあります。で避難所で快適に寝られるとあれば、下宿、まあ、一人暮らしの部屋に置くベッドも普通のベッドじゃなくて段ボールベッドで暮らせるんじゃないかと思ったんですね。いかがでしょう。
なんかかいちゃんね、 それ使ってそうですけどもね
使ってそうですけど普通のベッドなんですけど
なんかあの学校にもあるっていうことなんでね、うん、なんかそれで一泊したりとかしたことないんですか。
今ちょっと初めて知りました
そうなんです
あら、
あら、
そうなん
です
、はい、
知らなかったです、
はい、やっぱり気さくですよね。ちょっと私にはもう真似できませんけどもね、はい、でもそもそもこの段ボールベッドって個人でも購入ってできるんでしょうか。
バッチリ調べてきました、
はい、
8000円台で個人向けにも販売されています。で強度もしっかりしていて、メーカーのホームページには大人が15人乗っても大丈夫な様子が掲載されています。で避難所で使われるものを普段使いすることでいざという時の環境変化を最小限にしてストレスを少しでも軽減できるかもしれませんというご提案です。
いやーすごいというかマニアっていうか、うん、お二人はいかがでしょう。
いやー まさかここまでしっかり調べてくださるとは思ってなかったんであれですけど、いやでもまあその8000円、実際ダンボールのベッドが8000円っていうのは高いかなって思ったんですけど、うん、まあでも避難所で普通のベッドを置くわけにはいかないんで、まあそういう面でもやっぱ、うん、まあ今からやってもいいのかなって思いましたね。ちょっと、う
ん、あとなんかダンボールって言われたのでこんなに強度もしっかりしてて、うん、びっくりしました。15人乗っても大丈夫っていうのがすごい、うん、あの信憑性があって丈夫なのかなと思って私も使いたくなりました。
避難は全然余裕で
余裕で使ってみたいです、
ね、ひなちゃんなんか上にゴンゴンって乗ってあの暴れても大丈夫そうな感じがしますけどね
本当ですね、
はい、うん、はい、こんなね便利なものがでも軽いですよね、やっぱり普通のねベッドに比べて ね、それがやっぱり利点だと思いますしね、はい、草津市危機管理課の佐々木さんはいかがでしょうか。なんかこのね段ボールベッドはさておいてねご自宅でこう実践している対策とかはありますか。
はい、そうですね、もう、うん、なんか段ボールベッドで暮らそうとする柴田さんマニアックすぎてもうなんか新しいお家防災対策バッチリの素晴らしいお家になるんやな、うん、なりそうやなと
プレッシャーがすごい
ちょっと見てみたいなとは思ってるんですけど私も一人暮らししていて、うん、お部屋の中にロフトがあるんですけど、はい、まあ、はしごで登っていくタイプ、うん、で、まあ、普段は固定とか全然されてなくて多分地震が起きたら落ちちゃうかなっていうのを思って、うん、今はあの固定をしてます。あと滑り止めのマットを敷いてるなと今思いました、うん、で寝室が2階にあって、うん、普段あ2階ロフトにあって、
はい、
まあ、普段ロフトで寝てるので地震でその取れてしまうと逃げ場が本当にないので、うん、固定はしっかりしています。
うん、はい、佐々木さんありがとうございます。では最後に、マニアックな柴田さんからおまとめをお願いいたします。
はい、生活基盤を一から作っていくこの新生活の時期は防災を始める大きなチャンスです。うん、非常食の備蓄や家具の固定など今回お伝えしきれなかったこともたくさんありますが、これまでのハッピー防災の音源も活用していただいて災害に負けない生活を送ってほしいと思います。
はい、でちょっと冒頭では言い出せなかったんですが、そんな柴田さんは今回でハッピー防災を卒業することになりました。すごく寂しいですし本当にたくさんお世話になりました。ここでお礼にダンボールベッドプレゼントちょっと8000円するんでちょっとできないんですがぜひ最後にメッセージをもらえたらなって思います。
なんだかね時の経つのは本当に早いですよね、うん、まあ、1年前に高橋さんがねあの見送らせていただいたと思ったら次はね柴田さんということで、そんな柴田さんの番がついにやってきましたか、
はい、
ね、なんか昭和つながりでねとっても親近感が持てた柴田くんだったのでねちょっと悲しい気がしますけれども、ではぜひねこれまでの感想とリスナーの皆さんや番組のメンバーに、向けたメッセージをお願いしたいと思います。
はい、昨年の ね、3回生の時からずっと出演をして、で途中から番組自体を作るようになって、毎月毎月こうしてね放送しているんですけども、実は作るの大変なんだなということを初めて知りました。で、まあ、そういう時も先生とか先輩後輩たちが支えてくれて、ここまで来ることができました。で、一緒に出演をしてくださった中島さんはじめフルーレットの皆さん、佐々木さん、そして、危機管理課の先輩上田さんも、大変お世話になりました。これからは後輩たちが、ね、メンバーも増えて後輩たちは作っていくので、どんどんどんどんパワーアップしていくかと思います。
はい、
パワーアップするよね。
そうですね、ちょっといいものを引き継いでまた新しいこともできたらいいなって思います。
勢いもつけていってくれればいいなと思いますで、リスナーの皆さんもこれからもハッピー防災、頑張ってまいりますので、ぜひとも聞いていただいて、皆さんの防災力をみんなでアップしていけたらなと思います。これまで、ありがとうございました。
はい、柴田さんありがとうございました。そして今までお疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、後半は新生活の防災というテーマでお送りしました。さてハッピー防災、そろそろ時間も迫ってまいりました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの柴田優真さんと今井海人さん、山本優香さん、フルーレットのあかりさん、ひなさん、そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこれまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞いていただくことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送ですが3月10日の予定となっています。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。L is for the way you look at me. Oh.Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.